聖書を読みます。はじめに旧約聖書のレビ記18章1節から5節を読みます。旧約聖書レビ記18章1節から5節。主はモーセにこう仰せになった。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。私はあなたたちの神主である。あなたたちがかつて住んでいたエジプトの国の風習や、私がこれからあなたたちを連れて行くカナンの風習に従ってはならない。その掟に従って歩んではならない。私の法を行い、私の掟を守り、それに従って歩みなさい。私はあなたたちの神主である。私の掟と法とを守りなさい。これらを行う人はそれによって命を得ることができる。私は主である。もう一箇所、新約聖書の使徒言行録15章の22節から31節までを読みます。新約聖書の243ページになります。使徒言行録15章22節から31節まで。そこで使徒たちと長老たちは教会全体とともに自分たちの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンティオキアに派遣することを決定した。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダおよびシラスで、兄弟たちの中で指導的な立場にいた人たちである。人たちは次の手紙を彼らに託した。人と長老たちが兄弟としてアンティオキアとシリア州とキリキア州に住む異邦人の兄弟たちに挨拶いたします。聞くところによると、私たちのうちのある者がそちらへ行き、私たちから何の指示もないのにいろいろなことを言ってあなた方を騒がせ動揺させたとのことです。それで人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロとに同行させて、そちらに派遣することを私たちは満場一致で決定しました。このバルナバとパウロは、私たちの主イエス・キリストの名のために身を捧げている人たちです。それでユダとシラスを選んで派遣しますが、彼らは同じことを口頭でも説明するでしょう。聖霊と私たちは次の必要なこと以外一切あなた方に重荷を負わせないことに決めました。すなわち偶像に捧げられたものと血と締め殺した動物の肉とみだらな行いとを避けることです。以上を慎めばよいのです。健康を祈ります。さて、彼ら一同は見送りを受けて出発し、アンティオキアに到着すると、信者全体を集めて手紙を手渡した。彼らはそれを読み、 励ましに満ちた決定を知って喜んだ。祈祷を捧げます。恵み深い神様、今朝も礼拝に集められ、あなたにぬかずく時を備えてくださり感謝いたします。ヨハネ福音書は、言葉のうちに命があり、命は人間を照らす光であると私たちに伝えています。私たちは信仰を与えられ、言葉が肉となって私たちの間に宿られたことを知らされています。私たちはその栄光を仰いでいます。あなたが私たち人間を愛し、確かな契約を結んでくださいました。人間がその罪の上にあなたに背き、あなたから離れてしまっても、なおあなたは約束を守り続けてくださいます。私たちは恵みの神であるあなたに心からの感謝を捧げます。私たちはあなたに向かって心を高く上げます。私たちの神であるあなたに感謝を捧げます。あなたと共にある言葉を私たちの闇の世に送ってください。私たちのうちに病の兄弟姉妹がおられます。どうか病を癒してください。悪霊に縛られている人がいれば解放してください。私たちの主イエスは罪人たちと食事をされ、苦しみを避けずに十字架に向かって殺され、死から復活されたお方です。御子が再び来られることを信じて、希望のうちに生き抜く力を私たちに与えてください。イエス・キリストが私たちのうちに宿りますように、主の御名によって祈ります。アーメン。励ましに満ちた決定と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。使徒言行録15章には、エルサレムの使徒会議と呼ばれている教会会議のことが記されています。異邦人キリスト者が救われる条件として、割礼を守る必要があるかどうかをめぐって、アンテオキア教会からの使者であるパウロやバルナバと、エルサレム原始教会のヤコブやペテロたち、使徒長老たちとの間で交わされた会議です。紀元48年、春のことであったと言われています。で、その会議の決定は、無割礼のまま信徒として受け入れる、つまり律法から自由な異邦人伝道を認めることにしたというものでした。エルサレム教会はこの決議を記した手紙をバルサバとシラスという二人の人物を選んで彼らに託しました。彼らをアンティオキア教会の人たちに知らせるべくパウロやバルナバに同道させたのです。で、その二人に託した手紙が今日のテキストの23節から29節に記されています。で、これは普通使徒教令と呼ばれている部分です。使徒教令、教えるという字に命令の令を書いて教令と言います。 で、これはこの福音書の記者であるルカの手によるものですけれども、宛先がアンティオキア教会だけでなく、シリア州とキリキア州に住む異邦人の兄弟たち、これも付け加えられているんですね。ですからそのことからおそらくこの使徒会議が開かれる以前にパウロは小アジアのシリア州やキリキア州でもうすでにいくつかの教会を生み出していただろうということがうかがえます。で、小アジアは基本的にローマの植民地が、たくさんあります、異邦人の地です。そこに溢れている文化は、ギリシャのヘレニズム文化、そこで使われている言葉はコイネーと呼ばれたギリシャ語です。異邦人の地ですから、そこにいたキリスト者たちは決してユダヤの律法には縛られておりませんでした。エルサレムの教会、原始教会と呼ばれますけれども、このエルサレム教会のスタートはこのユダヤの地でユダヤ人社会の中で起こった出来事です。立法世界の中での出来事だったのです。で、人たちはペテロやヤコブやヨハネたちですけれども、人たちは最初そのエルサレムのユダヤ教の信徒たちと明確な分離をしませんでした。ですから、街道が必要であればユダヤ人たちの街道を借りたのです。そして教会ができる以前からエルサレムの人たちといろんな交流があったわけですから、その人たちの他の交流をやめませんでした。そういう関係ですから、当初はユダヤ教会側も新しく起こった群れ、つまり教会ですけれども、その教会を、まああれはユダヤ教の一分派であろうというくらいにしか見ていなかったと思います。で、割礼というのはもともと衛生上、あるいは結婚の準備のために行われたものでしたけれども、ユダヤ人はこの儀式を宗教的に位置づけておりまして、神の選民となるための儀式として受け止めるようになっていました。いわばユダヤ人の信仰共同体の一員となるための印であったわけです。そこでキリスト者となったユダヤ人の中に神の恵みによって、つまりキリストの十字架の死と復活による罪の贖いによって人は救われる、そうして人は神様との正しい関係に入れられる、それだけでは足りないのではないかという考えが起こりました。で、それが人はキリストの福音を信じる前に一度割礼を受けなければならないという主張だったわけです。異邦人の地で異邦人伝道が進むにつれて、律法などを持っていなかった異邦人との間にそうした信仰理解のずれが少しずつ生じるようになっていきました。で、長年親しんだ宗教儀式というものは身についてしまっていますから、つい癖のように顔を出します。たとえ教会に連なるようになって キリスト者になったとしても、ユダヤ教時代の宗教的な習慣はその人の中にまだべったりと作っているんです。で、私は高校1年の時に洗礼を受けたんですけれども、翌年の正月にですね、仲のいい友達から誘われて、この大晦日の夜に江ノ島に行こうじゃないか、あそこで初日の出を見ようじゃないかと誘われたんです。で、そういう経験なかったので、それも面白そうだなと思って、いいよって言って、その友達と大晦日の夜に出かけました。いわゆるその元旦の日の出を見るという、そういうことです。で、江ノ島っていうのは、島に登ってずっと歩いていきまして、裏側の方にずっと行けるんですけども、江ノ島の裏側には、弁財天が祀ってあります。裸弁天って呼ばれてるんですけどもね、裸の弁天様が、なんか、ビヨンみたいなものを持ってるんですけども、そういう像が置いてあるんです。で、この裸弁天の信仰が昔から盛んでありまして、特にその初日の出を拝むときには、多くの人が江ノ島を訪れて、その弁天様をお参りして初日の出を仰いだという、そういう流れがあったんですね。で、友達はですね、気軽にその弁天様の前でポンポンと手を叩いてお辞儀したんです。で、つい私も釣られてですね、ポンポンってやってしまったんです。でも私はその時にはもう教会に行っておりましたので、はっと気がつきました。クリスチャンは偶像礼拝は禁止だと教会のいろんな先輩たちから聞いていたんですね。で、今日のテキストの話というのは、このユダヤ人の話ですけれども、そのユダヤ人たちの場合、小さい時からシナゴーグでみっちり教育されているわけです。意味がわからなくてもシナゴーグは叩き込まれる。で、子供たちはみんなそれを暗唱するわけです。日本の教会学校でも、小さい時に聖書のお話をたくさんしたり、紙芝居を見たり、いろんなことをやってきました。で、子どもたちはそういうものを見て、ちゃんといろいろ記憶に入れていくわけですけども、それは決して意味のないことではないんですね。将来自分で物事をいろんな自由に考えるようになったときに、その小さいときに聞いたお話やいろんなそのお話の情景がですね、その人の中で必ず何らかの形で影響を及ぼします。ユダヤ人たちはこの聖教一致の世界で生きてますから、その割礼も当然のことだというふうに考えていたわけです。誰も割礼がいらないなんてことは思わなかった。ですから割礼はいわばユダヤ人たちの生活の一部であったと言っていいと思います。ということは、最初にキリスト者となったユダヤ人たちが、ユダヤ教の儀式や律法世界から抜け出していくっていうのは、結構大変なことだったのではないでしょうか。パウロという人はですね、ユダヤ人ですから、しかもパリサイ派の学者として若い時に研鑽を積んでる人ですから、自分が小さい時から身につけてきた律法と新しくイエス・キリストに出会って得た信仰との間に悩んだんですね。で、彼は律法と格闘してます。で、そのことが彼の手紙にあちこちに出てきます。で、彼はそれを乗り越えて信仰による義という考え方を自分のものとしていったわけです。でも、彼がそこに至るまでの 何と言いますか、悶々としたその苦闘というものは、信仰的な苦闘というものは、私たちには簡単に理解できないだろうと思います。私たちはユダヤ人ではないですし、律法を身につけてもいないわけですから、そもそもこの使徒会議が開かれた発端は、エルサレム教会からアンティオキアの教会にやってきた人たちが、アンティオキア教会の人たちに、皆さん割礼を受けなければ救われませんよということを主張したことに始まります。でアンティオキアの人たちは異邦人で、異邦の地に教会を建てたわけですから、律法のことはほとんど知らないわけですね。でいきなりそういうことを言われたわけですよ。救われるために割礼も必要だ、そう言われたわけです。で異邦人にしてみたら、なんでイエス様の福音を信じるのに割礼などという我々には無関係なものが必要なのかと当然思ったろうと思います。でも教会の大先輩であり、キリスト教会のそのルーツであるエルサレムから来た人たちが言うのだから、それはもしかしたら何か一理あるのかもしれないと迷ったんでしょうね。けれどもパウロやバルナバはそんなことはおかしいとすぐに気づいたんです。でアンティオキア教会でどうなったか、激しい意見の対立と論争が起こったと2節に書いてあります。激しい対立ですから、結構それはやり合ったんですね。でまあアンティオキア教会だけでは埒が明かなかったのでしょう。この件について協議しようとして開かれたのがエルサレム教会の使徒会議でした。パウロやバルナバはエルサレムへ出向いていったわけです。そしてエルサレム教会のリーダーである人たち、ヤコブやペテロやヨハネや、そういう人たちともう一度この問題について話し合おうというふうに計画をしたわけです。で現代の私たちから見ると、なんでそんなに割礼なんかの問題で悩んだり争ったりするんだと思いますけれども、教会がこの世に誕生した当時にはそれはとても大きな問題だったんですね。下手をすると教会を分裂させる要因ともなりうる難問であったと言えると思います。で15章の前半にはこのエルサレムの使徒会議におけるペテロの語ったことが書かれています。でそれに続いてエルサレム教会のリーダーであったヤコブ、これは主の兄弟ヤコブですね、最初に殉教した人です。そのヤコブのもう実に何と言いますか、この落としどころをわきまえた一言が記されております。19節と20節、決着がついたんですね、ヤコブの最終的な一言で。そこでこの難しい論争がどのように解決したかを私たちもこのポイントを押さえながら確認しておくことが とても重要だろうと思います。どの時代の教会もその中にさまざまな問題が生じます。ですから教会に連なるということは、その教会内に生じた問題に向き合わねばならないということでもあるのです。そういうことを考えますと、このエルサレムの使徒会議の難しい争論における決着をきちっと私たちが理解しておくことはとても意味があると思います。でまず第1点、パウロもペテロもヤコブも事実を重んじたということです。で彼らはみんなユダヤ人ですよね。ですから当然割礼を受けているんです。でけれども今や神様の恵み、イエス・キリストの恵みが割礼を受けていない異邦人たちにも注がれている、そういう事実を彼らは素直に受け止めたんです。そこには理屈や伝統だけにとらわれずに、事実を重んじたときにそこに信仰問題の正しい解決が生まれてくるということを彼らは理解していました。事実を無視していたずらに神学論争的なことにこだわれば、それがたとえ信仰的に見えたとしても、やがて生き生きとした喜びもなくなってしまうことは多いだろうと思います。事実を重んじる異邦人にも神様の恵みが今与えられている。第2点、彼らは決して伝統を無視してはおりません。信仰生活に必要だとして守られてきた事柄のうち、この信仰を健全にする行為というものはぜひとも守るべきだというふうに自覚しています。で今日のテキストで言うならば、このアンティオキアやシリア州やキリキア州の異邦人にもたらされたこの使徒教令の終わりの部分、先ほど触れました29節です。こう書かれてるんですね。偶像に捧げられたものと血と締め殺した動物の肉とみだらな行いとを避けることです。つまりそうしたことを避けることは信仰生活を送る上で実際に有益だということなんです。のみならず、新しいものは古いものを含んでいるときにこそ本当に新しいものになります。もしその中に伝統的なものとか古いものが含まれていないならば、それは決して新しいものとして働くのではなくて、全く違ったものになっていくだろうと思います。そういう意味で、伝統というものはとても大切なものだと思います。新しくなるためには、その中に伝統や古いものがあることによって、本当に新しいものになっていくということを私たちは忘れてはなりません。アンティオキア教会がパウロやバルナバを擁していた、エルサレム教会がペテロやヤコブを擁していたっていうことは、まことに幸いなことであったと思います。私たちも教会のさまざまな課題に向き合うとき、彼らのような落ち着いた 深い理解に基づいた信仰によっていろいろなことに対処し判断できたらいいなとつくづく思わされます。そうなれるように私たちは祈り続けるべきだと思います。難しいと思うこともたくさん出てくると思いますけれども、私たちはあのヤコブの一言を思い出すのです。そしてパウロやバルナバがヤコブやペテロやヨハネたちとどういうふうに話し合ったのか、そこでどういうふうに決定をしていったのか、このことを思い出すことはとても意味があると思います。お祈りをします。主なる神様、主日の礼拝を守ることができて感謝です。エルサレム教会の人たちは異邦人教会であるアンティオキアや小アジアの教会の人たちに宛てて、聖霊と私たちは次の必要な事柄以外一切あなた方に重荷を負わせないことを決めましたと書き送りました。聖霊と私たちはと言い切れる信仰に私たちは圧倒されます。私たちもそう言えるように、どうぞ私たちに聖霊を豊かにお送りください。初代教会が数々の信仰に関わる難問を抱えながらも確固たる信仰に支えられて一つ一つそれらを乗り越えていったことを私たちは思い浮かべています。どの時代のキリスト者もいろいろな信仰的な課題を抱えてきました。しかしその都度神様が良き導きを与えてくださり乗り越えさせてくださったことを思います。教会に連なる私たちはそうした神様の配慮に心から感謝するものです。私たちが問題を抱えるとき、あなたの前に立ち心を落ち着けて祈る中から進むべき道を見出すことができるように、私たちにも聖霊の導きをください。心からお願いいたします。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の417番、聖霊によりてを歌います。
Oh. 示そう神の御業を、褒めたたえよ我ら共に、父なる神と御子主イエスと我ら一つにする聖
どうぞお座りください。